実践。
Let's read the Nikkei in English.
こんにちは、フリーアナウンサーの新井真希です。今日の解説は日本経済新聞日経アジアの石澤正人さんです。よろしくお願いします。
石澤です。どうぞよろしくお願いいたします。
そしてアメリカ出身のジェフさんです。
Hey there, Jeffrey Swigum here. How y'all doing today?
この番組では英語で読むデジタルニュースメディア日経アジアの興味深い記事をピックアップして解説します。日経アジアの英文記事や水曜の日経夕刊をテキストのようにご活用いただくことをお勧めします。
日経アジア、
まずヘッドラインです。ジェフ、Please read us the headline.
Sure. Today's is LGBTQ friendly Thailand chases $4.7 trillion rainbow economy. Rise of same-sex marriages fuels government and company hunger for pink dollars.
タイ同性婚合法化でレインボー経済の効果期待。日経アジアの書き下ろしです。関連する日本語の記事は7月18日の日経電子版に掲載されています。タイでは今年1月、同性同士の結婚を認める結婚平等法が施行されました。同性婚の合法化は東南アジアで初めてとなります。そのタイの首都バンコクで6月1日に開催されたプライドパレードという性的少数者 LGBTQ の権利拡充を訴えるイベントには何千人もの参加者が世界中から集まりました。見出しにも出てきているレインボーエコノミーとは何を指す言葉なんでしょうか。
はい、レインボーエコノミーというのは LGBTQ のコミュニティの権利と多様性を象徴するレインボーフラッグ、旗ですね、から派生した言葉です。レインボーにエコノミーという言葉が加わることで LGBTQ コミュニティの消費動向や経済的な影響を指す言葉として使われるようになりました。世界に3億8000万人を超える LGBTQ のコミュニティの方々が使うお金、これは1年で700兆円にも達すると言われています。
で、その LGBTQ をめぐるタイの状況について教えてください。
タイは、今年1月に同性婚が法的に認められるようになりました。東南アジアでは初めてとなる大きな一歩を踏み出したということです。これをきっかけにタイ政府は観光やエンターテインメントを中心にレインボーエコノミーを強化し経済を活性化させようとしているんです。すでに成果も上がっていて、例えば LGBTQ コミュニティの権利向上や文化を祝うためのイベントがバンコクで開かれたんですけれども、スポンサー料、観光支出含め大きな経済効果があったというふうに言われています。娯楽産業も勢いづいています。例えばタイの、皆さんもよく聞いたことがあるかもしれませんけれども、いわゆるボーイズラブドラマの市場は右肩上がりの成長を遂げています。
はい、日本でも LGBTQ への理解が徐々に進んでいますよね。
はい、日本では2023年に LGBT 理解増進法が施行され、企業でも同性パートナーを家族として認める制度を導入する動きが広がっています。東京で開かれた性的多様性への理解を呼びかけるイベントでは、さまざまな企業が自社の取り組みを PR するブースを出展しました。こうした動きは当事者にとってだけでなく、多様性を重視する新しい人材を獲得する面で企業にとっても大きなメリットをもたらします。ただ日本では同性婚がまだ認められていません。法的な保障を十分に受けられないという問題が残っています。しかし最近の裁判所の判決では、同性婚を認めない現在の法制度が憲法に違反していると判断するケースも増えています。今後の法改正に注目が集まっています。
はい、積極的な取り組みが広がってほしいですね。
はい、私たちの周りには異なる性別、国籍、人種、世代の方がいるのと同じように、多くの LGBTQ の方々も生活しています。このような話をするときれい事のように聞こえるかもしれませんし、さまざまな意見があることも承知しています。宗教的な違いもあると思います。ただ私自身としては 世の中にいろんな違いを抱えている人たちが生活していて、 LGBTQ の方々もその一部なんだということを当たり前のように受け止め、誰もが窮屈な思いをしなくても済むような社会が訪れるといいなと思っています。
はい、以上日経アジアの注目ヘッドラインをご紹介しました。この番組は日本経済新聞社の協力でお送りします。
英語で読むデジタルニュースメディア日経アジアは、最新のビジネストレンドから政治、経済、社会、環境などアジアのニュースを幅広くカバーしています。緊張が続くアメリカと中国の関係、経済全体に大きな影響を及ぼす半導体産業の動向など、世界から注目されるアジアの最新情報をきめ細かくお届けします。日本経済新聞の主要記事も英訳しているので、国内のニュースを読むのにもおすすめです。隙間時間に英語を学習しながら、アジアの複雑な政治情勢や有力企業の知識を増やしてみませんか。1年プランでご契約いただければ、1ヶ月あたり10ドルでご購読いただけます。また初めて購読される方限定でお得なお試し価格もあります。お申し込みはクレジットカードかペイパルで、アメリカドルで設定した料金を日本円でお支払いいただきます。詳しくは日経アジアのホームページ asia.nikkei.com へ。
今週のニュース解説、
Let's read the Nikkei in English。
日経アジアの英字記事から今週の注目記事です。記事は日本経済新聞の日経アジアのサイト、またはラジオ日経の番組ウェブサイトにある記事リンクからご覧ください。今日の注目記事はこちらです。
Japan dividends on track to hit record $136 billion despite tariff turmoil.
企業の配当総額20兆円、5年連続最高、家計に 3.5 兆円、個人消費の下支え期待。7月11日付朝刊一面の記事に対応しています。7月23日水曜、日経夕刊2ページのステップアップイングリッシュには翻訳付きで掲載があります。では記事を読んでいきましょう。
Okay, from the headline. Japan dividends on track to hit record $136 billion despite tariff turmoil. Payouts seen boosting consumer incomes stung by wage stagnation. Japanese companies are set to raise their dividends to a fifth straight record high this fiscal year, even with trade tensions expected to erode earnings, in a potential boost to consumer spending as inflation drags down real wages.
では、ここで使われていたキーワード、時事関連英語を見ていきます。タイトルのキーワードです。
Hit a record.
最高を記録する。
Hit a record.
こちら見出しでは、あが省略されています。続いて第一パラグラフのキーワードです。
Be set to do
何々する予定である、何々することになっている。
Be set to do. Dividends
配当。
Dividends. Fifth straight record high
5年連続の最高の水準。
Fifth straight record high. Erode
何々を蝕む、何々を損なう。
Erode.
例文をお願いします。
Numerous high-level scandals have eroded trust in the company's leadership.
数々の幹部レベルのスキャンダルによって、その会社の経営陣への信頼は損なわれています。
Numerous high-level scandals have eroded trust in the company's leadership.
この例文の trust 以外にも、erode という動詞と一緒によく使われる目的語は何でしょうか？Aside from trust in the example, what are other commonly used object nouns with the verb erode?
We could say erode earnings.
稼ぎが減る。
Erode confidence.
自信を失う。
Erode the value of something.
何かの価値を損なう。
And so on. Of course, we can also use erode as an intransitive verb. In that case, we often use it when talking about land. For example, the soil is eroding.And so on.
Erode は土壌が侵食されているといった意味で、目的語を取らずに自動詞として使うこともあります。では続いてのキーワードです。
Boost
押し上げ要因、後押し。
Boost Consumer spending
個人消費。
Consumer spending Drag down
何々の足を引っ張る。
drag down. Real wages.
実質賃金。
Real wages.
では続いて第2パラグラフを読んでいただきましょう。
Annual dividends at about 2,300 companies that close their books in March are expected to grow 3% to 19.99 trillion yen, or $136 billion, according to calculations by Nikkei, based on multiplying annual dividends by outstanding shares. Quick consensus market forecasts were used for companies that have not disclosed dividend projections of their own.
第2パラグラフのキーワードです。
Be expected to do.
何々する見通しである。何々することが予想される。
Be expected to do. According to.
何々によると。
According to. Multiply A by B.
A に B をかける。
Multiply A by B.
例文をお願いします。
When you multiply 3 by 4, you get 12.
3に4をかけると12になります。
When you multiply 3 by 4, you get 12.
これはもっと簡単に言う方法がありますよね。There's a simpler way to say this, isn't there?
Yes, of course you can just say 3 times 4 equals 12.
3かける4は12ですね。では続いてのキーワードです。
Outstanding shares.
発行済み株式。
Outstanding shares.
では続いて第3パラグラフです。
The total represents a 66% increase from fiscal 2018. Individuals hold just under a fifth of shares in publicly listed companies, meaning that an estimated 3.5 trillion yen or so would flow to households on a pre-tax basis.
第3パラグラフのキーワードです。
Publicly listed company.
上場企業。
Publicly listed company. Estimated.
推定何々。
Estimated. On a pre-tax basis.
税引き前ベースで。
On a pre-tax basis.
では続いて第4パラグラフです。
About 910 companies, or nearly 40%, said they plan to increase or resume dividends this fiscal year.
第4パラグラフのキーワードです。
Resume dividends.
復配する、配当を再開する。
Resume dividends.
続いて第5パラグラフです。
Many are doing so even as they expect earnings to decline. Total net profits for companies on the Tokyo Stock Exchange's prime market are expected to fall 7% in fiscal 2025, which would be the first drop in 6 years. About 250 companies with shrinking profits plan dividend hikes, 30 more than this time last fiscal year.
第5パラグラフのキーワードです。
Net profits.
純利益.
Net profits. First drop in 6 years.
6年ぶりの減益.
First drop in 6 years. Dividend hike.
増配.
Dividend hike.
以上、日経アジアの注目記事を読みながら、時事英語、キーワードなどをご紹介しました。貿易摩擦など逆風の中、上場企業が配当を一段と増やしています。インフレ下で実質賃金が増えにくい中、個人消費を支える効果が期待できるということです。石澤さん、上場企業の配当の総額が過去最高を更新しているというニュースですが、これにはどのような背景があるのでしょうか。
はい。配当が増えている背景には、資本コストや株価を意識した経営への東京証券取引所からの要請があります。まあ、経営が破綻してしまえば、甚大な損失を被ってしまう株主に対して、企業は株価を上昇させるとともに、配当などを通じてリスクに見合う高いリターンを実現しなければならないと、そういう考え方です。こうした要請を受けて、株主に利益を還元して企業価値を高めようという企業が増えているというわけです。企業が保有する政策保有株、の削減も株主への利益還元を増やす動きと深く関わっています。政策保有株というのは取引先との関係を維持したり強化したりするために持つ株式のことです。ただ、機関投資家などからはリターンを生みにくい資産と批判されることが多くなっています。このため 効率的な資産運用を目指してこうした株式を売却する動きが進んでいます。売却で得た資金は新たな成長分野への投資や自社株買い、株主への配当といった形で活用されています。
はい、企業の増配の動きは個人消費を下支えするという期待があるようですが、どの程度の効果があるのでしょうか。
はい、この記事によりますと、上場している企業の株式の約2割弱を個人が保有していて、この配当の約 3.5 兆円が家計に入るとされています。物価高や賃金の伸び悩みが続く中では、個人消費を補完する重要な役割を果たす可能性があるということです。ただ配当増加の恩恵を受けられるのは、投資家だけなんですね。投資をしていない労働者の所得の改善はまだ見えていないのが実情です。企業の利益のうち人件費に回る割合を示す労働分配率という数字があるんですけれども、2024年度は 53.9%、 1973年以降で最低水準となりました。特に大企業では 36.8% とさらに低い数値になっています。一方で企業の内部留保は過去最高を記録しているんです。確かに賃上げは進んでいます。今年の春季労働交渉では平均で 5.25% の賃上げ率を記録しました。ですが経済全体の労働分配率を押し上げるにはまだ至っていません。また企業のグローバル化により海外の子会社からの収益が増加している一方で、その利益が国内の賃金に反映せにくいという問題も抱えています。賃金の改善が置き去りになってしまうと、個人消費や経済全体での持続的な成長に限界が生じてしまいます。リスクを取った投資への資金循環だけでなく、未来の生活を見据えた賃金の上昇、両方のバランスが必要なのではないかと思っています。
そうですね、賃金の上昇は特に強く願いながらお話を聞いていました。以上、今週のニュースでした。番組でご紹介したキーワードなどは番組ウェブサイトに掲載しています。さて、毎週水曜夜10時10分、翌週水曜お昼12時5分から再放送してきたこの番組は、8月から放送時間が変わります。次回は8月6日水曜日お昼12時5分から本放送をお送りします。今月30日の再放送をもって再放送は終了いたします。また番組はラジコのタイムフリーポッドキャストでもお楽しみいただけます。ビジネスパーソン向けのスマートフォンアプリ、ビズポッドキャスト by ラジオ日経では、この番組のポッドキャストも配信中です。ぜひアプリをダウンロードしてご利用ください。今日の解説は日本経済新聞日経アジアの石澤正人さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
That's our program for this week. I'm Jeffrey Swigum.
新井真希でした。
See you next time.
この番組は日本経済新聞社の協力でお送りしました。